7月18日月曜日、海の日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今朝玄関を開けるとなんかすごくこう蒸し暑くて、空気も生暖かいなというか暑いなっていう感じがして、ああいよいよ夏が来たのかなというね、感じにもなっておりますが、はい、まあ本当そんな感じのね、大気の不安定さっていうのが昨日や一昨日も感じるところがあって、ずっとね、あの激しい雨が降って、それがもう30分もしないうちに上がるみたいなのね、うちの近所も繰り返しておりましたが、ところによって本当大変な雨になっているところがあります。新潟県の村上市ですが、5段階の警戒レベルのうちレベル4に相当する土砂災害警戒情報が出されております。そしてあの前線や低気圧の影響で西日本では今日から明後日頃まで大雨となるところがある見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒を呼びかけています。明日の午前6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で250ミリ、九州北部200ミリ、中国地方と四国地方80ミリとなっております。そうか、大気の状態の不安定さ、今日からは西日本の方がっていうことになるんですね。でも、はい、結構ね、あの全国的にあの大気の状態が不安定でということがあるみたいだよね。
そうなんですよね。今日もですね、関東地方はあの午後ところどころでにわか雨がある予報になっておりまして、まあ、局地的に雷を伴って雨足が強まるところもありそうですので、あの空模様の変化にはくれぐれもお気をつけください。
まあ、今日は海の日ということでね、はい、それこそ海に出かけていくなんて人も多いかもしれないですけれども、まあ、あの晴れてりゃね、結構あの海日和だよねというようなお天気ではありますね。あのすでに日本屋上の時計25度を超えてきております。あの昔というかね、今も今日なんかは夕方、午後からは特番になってね、先ほど上柳さんも言ってましたけど、上ちゃんは、2時半から3時半、東京シティポップギャラリーというね、特別番組がありますので、はい、ぜひお聞きいただければと。なんか昔はその海の日特番なんていうと、結構あの長時間のですね、特番を、しかも例えばこう三浦海岸だとか、はい、湘南の海の家からやりますなんて言って、
いいですね、
そこでパーソナリティはチューブの前田さんですとかね、そういう、こう豪華なゲストがやって、ゲストどころかパーソナリティから豪華みたいなね、いうな放送をやってましたけども、あの私が入社した2004年で、その後しばらく経つとですね、まあ、だんだんとその予算の部分っていうのが厳しくなってくるんで、そうするとですね、私があのアシスタントというか中継レポーターで出て行って、はい、で、スタジオパーソナリティは上柳雅彦アナウンサーですみたいなね、当時上ちゃんも社員だったから俺ギャラ発生しねえってことだなみたいな、社員サブスクを使うみたいなことになってましたが、でもあのそれでね、中継で結構あの特番だと一回こっきりなんで、はい、もうあの怒られたらそれはそれでいいやみたいな感じでね、あの結構いろいろ思い切ったことができるというね、いろんな、なんかリスナーさんのお宅にお中元を届けに行くみたいな企画で行ったりとかしてですね、
はい、
あのそこで勝手に冷蔵庫開けてビール飲むみたいな、
何やってんですか、ね、ちょっと
なんかそういうのも特番だからいいかみたいな許されてる
ところもあって、ね、あ、でもちょっとね、本当にそのドッキリで行くとリスナーさんこう出てくださるかなっていうドキドキありますよね。
そうそうそう、いやもう大変だよそういうところからさでなんかあの若い男がそこでうろうろしてるとさ、はい、なんだあいつみたいな目でも見られる
し、ね、不審な、ね、感じがしちゃいますからね。
そうでも中継と海っていうのはやっぱ海は音が出るからさ、もうそれだけで勝ちみたいなところがあって、
いいですね。
そう、私あの朝のねハッピーの中継コーナーをやってた時に、はい、一時期はあの中継の場所の決めるのも自分でやってる時期があってですね、おうおう、でたまたま夏のそうこのぐらいの時期に、京浜急行線を一駅一駅巡るっていうのがあって、ちょうどですね三浦海岸とかあの辺に行くっていうところだったんで、
はい、
こりゃいいやと、もうあの自分で海の家ちょっとくどいてブッキングして、
はい、
でそこで中継したらもうそれだけで勝ちだろうと思って、
最高ですね。
いや、そうしたらさ、あの三浦海岸のね、あの海の家、確か魚家さんだと思うけど、 OK してくれてさ、やったっつって、もうこの日の中継俺勝ちだなと。
勝った勝った。
そう。で、その上ね、海の家から中継ですなんつったら、そりゃあの人も来るだろうと。
うん、そうですね。
もう水着持ってきてくれるだろうと。ひょっとしたら若いお姉ちゃんだって来てくれるかもしれないぞとか、これいろいろ興奮してたら、当日だよ。
はい。
当日、朝来たらさ、雨が降ってるんだよ。しかも雨が結構な具合に降ってて。
土砂降り。
土砂降りに降って
た。あらまあ。
お、ふざけんな、俺の中継とか思って。
ちょっと夢破れましたね。
でもさ、あれほら、あの、9時半頃にここでやりますって告知をして、はい、で、その後10時半頃に集まってもらって本番中継あったじゃないですか。ね、はい、か9時半の中継しょうがないからさ、海入ったんだけどさ。
入った
周り誰もいないしさ。
飯田さん、海パンで入ったんですか。
すっげえ寒いの。
寒いでしょうね。
冗談じゃねえよって。海とね、あんまりね、相性良くないかもしれないね、俺ね。
海の男っぽくないですもんね。
うるせえよ。でもね、あの色黒だから そこそこ海の男っぽくなるんだけど。
そうなんですか。
お腹が海の男じゃないんだよね。さあ、ぜひ今日もね、あのご安全に空模様に気をつけながら、
はい、
一日楽しんでください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、ご意見をお寄せいただければと思います。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。6時半過ぎからご登場。まずは、亡くなった安倍元総理の国葬についてであります。そして6時50分過ぎのニュース7時またぎ、安倍元総理が銃撃され暗殺されたその事件。須田さん当日現場を取材されています。詳しくお話伺ってまいりましょう。そしてネットワークのゾーンでは新型コロナ感染再拡大について、そして G20 財務省中央銀行総裁会議16日に閉幕したんですが共同声明が出せませんでした。そして、湾岸協力会議、あのバイデン大統領の、ね、中東歴訪だとかその成果について、そして、エネルギー政策に関して、まあ、先週の、ね、あの木曜日総理会見でも9基の原発を動かすんだということがありましたけれども、それについてであります。メールツイッターはこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ朝刊各紙が入ってまいりました。今日はね、さすがに3連休の、まあ、最後海の日ということで、紙面バラバラという感じで、まあ、特集記事で埋めているというところも多いですね。朝日新聞は侵攻、次は私たちの国ではモルドバ、30年前ロシアと戦った村ということで、まあ、ウクライナとルーマニアの間に挟まれるような形であるモルドバという国についてであります。まあ、ここね、親ロ派勢力あるいはロシア軍というところがドニエストル川というところの川沿いのね、細いところに、まあ、勝手に独立をして共和国を作ったんだみたいなことをやっていると、まあ、そのあたりの歴史を紐解いております。それからですね、まあ、ウクライナに関して毎日新聞、キーウ平穏な生活徐々に警報鳴るが逃げるほどではという現地からのルポ、というところです。それから、まあ、東京新聞はね、言葉でウクライナに寄り添うという EU の初代大統領の、ヘルマン・ファンロンパイ氏が、東京新聞に寄稿しているという記事を書いております。そして新型コロナに関しては産経新聞、4回目 全面接種は慎重、ワクチン対象拡大、政府重症化予防に絞るということで、まあ、重症化予防に絞っていくということは、まあ、リスクの高い人たち、まあ、すでに、ね、ご高齢の方60歳以上の人たちは4回目の接種をしておりますけれども、それ以外だと医療従事者であるとか、あるいは高齢者施設の職員の方々、といった、まあ、クラスターになりやすいところに、まあ、働いていらっしゃる方を中心に打っていくというようなことが出てきております。それからですね、読売一面は特定重要技術20分野からということで、調査選定へ極超音速や AI と、経済安全保障をめぐって新しい技術であるとかっていうのを、これ、日本としても持っておく必要があるよねと。で、それが例えば極超音速ミサイルのように、直接的に安全保障に関わっていくものもあれば、AI だとか、医療分野であるとか、バイオ、ロボット、 ット、先端、材料科学等々というところに関しては、まあ、この技術を持ってる持ってないで、だいぶ変わってくるというところがあるんで、まあ、これをですね、基本指針の原案を、作って、基本指針そのものは9月にも閣議決定するんだということが書かれております。で、一方でですね、日経の一面は公共事業未消化4兆円、10年で 2.5 倍歪む予算配分と。いうことで、まあ、こうやってですね、財政出動したところで結局使い切れずに終わるんだから、経済対策なんか意味がないじゃないかと、もっと効率的に使った方がいいじゃないかと、あるいは、経済対策を今すべきではないんじゃないか、国債をね、もうちょっと借金を返すことによって信認を上げた方がいいではないかと、まあ、そんなところまでが透けて見えるような記事なんですけれども、この二つの記事ってなんとなく響き合ってるのと私は感じていて、だから、昔ながらの公共事業、もちろんインフラの整備とかってとっても大事で、老朽化インフラはいっぱいあるんで、そこに対して実は手当てしなきゃいけないっていうのは たくさんあるんですけれども、一方でその使いみね、それ以外の使い道がないじゃないかって批判なさる方には、こうやってメニューが、読売の記事にある通り並べられてるんだから、ここに予算をつけろよって話で、結局ここのところに予算が今まで20年30年ついてこなかったことによって、かつては世界に冠たるというか世界第1位とまで、ごめんなさい、第1位とまで言われた、今ね新聞が引っかかっちゃってちょっとマイクのカフが落ちちゃったんですが失礼しました。第1位とまで言われたですね、この、日本の技術ってものが停滞してしまったっていうのには、そこに原因があるのではないかというふうに非常に思うところでありました。そして最後ですね、日経 MJ の一面が非常に面白くてですね、空路を守れ門別の奇跡、コロナ禍運休防いだマイラーというふうに書いてあって、航空機のファンの方々の中にはですね、航空会社ってそれぞれマイレージがあって、でそれぞれたくさん乗るとですね、マイルの上級会員というのになれると。でこれですね、回数でやるところと、それから距離別でこうポイントを稼いでっていうのがあるんですけど、この門別がですね、これ羽田空港から、オホーツク門別空港っていうのは、まあ、相当遠いわけですよ。これ沖縄に匹敵するぐらいこうね、遠いわけでありますけれども、ここにですね、門別まで、まあ、やってきて、で40分間だけ滞在してすぐに戻るっていうですね、門別タッチっていうのがあって、これでこう時間効率よくマイルを稼ぐというですね、実際ポイントなんですけどを稼ぐっていう、でそれによって、ポイントをたくさん稼いで上級会員のステータスを維持するっていうの、まあそれにこう命をかけてるような人も、結構いて、修行僧なんていうふうに言うんですけれども。
飯田さんもそうじゃなかったです
よ。まあ私もですね、やって下脱を、これ、ポイントを貯めて、で、ある一定のポイントまで行って上級会員まで行くことを下脱って言うんですけど、下脱したことありますね。で、下脱をするとで、上級会向けのこう、クレジットカードなんか作れて、で、そうするとその資格を維持することができるなんてことですね。まあそういういろいろなこうね、思惑があるんですけど、この門別のこの路線というのは、それをその人たちにウェルカムっていう形にすることによってですね、ここの路線を維持したと。確かにね、門別タッチのお客さんで 7% ぐらい搭乗率を引き上げたっていうようなね、データがあって、でそこの人たちに向けた40分で何ができるかなっていういろんなキャンペーンをやったんだと。なるほどねと。確かにちょっとね、こう肩身狭い感じあるんですよ。俺とにかく乗るだけのために乗ってるなって。でしかもね、折り返しで絶対 CA さんたちが自分の顔覚えてるから、帰りもよろしくお願いしますとか言われると、あ、もう覚えられてるとか思って恥ずかしいとか思うんだけど、いやむしろこうやってウェルカムしてくれると、確かにな、あ、じゃあもう一回門別タッチやろうとか思うよねっていうね、あ、いろんな商売があるなと思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
須田さんとはね、10日の参議院選挙の開票特番以来と。
もうあっという間ですね。
いや、本当ですよね。もう1週間経ったんだなっていうね。で、まずはですね、安倍元総理が銃撃そして暗殺された、奈良大和西大寺駅にの事件について、そうそう、あそこに行ってきたんだって、そういえば 特番の時ね、オープニングというか、登場のところでおっしゃってましたね。
そうなんですね。ですから第一報が入って、はい、まあ、時計見たらですね、そのまま新幹線飛び乗って近鉄電車、京都からね、山手西大寺、これ特急で30分ぐらいで行っちゃうんですよ。で、土地勘もあったので、まだ日没まで間に合うなと。はい、いうことで行きましてですね、まだ現場研修やってる最中にですね、到着することができたんですけどね。
ちょっとね、その辺の話も後ほど詳しく、はい、七時またぎのゾーンでお話しいただこうと思うんですが、うん、まずはこの安倍元総理国葬という話がね、先週木曜日に総理の会見の中で、発表されておりますけれども、まあ、週末もいろいろと批判も含めて出ておりますね、これ。
ですから、やっぱり立憲民主党がね、今言われたように閉会中審査の実施っていうことで、
はい、
まあこれ閉会中審査開くのもいいんだけれども、うん、そこで何を言うのかというね、何を議論するのかというね、やっぱり国民の気持ちに寄り添うっていう気持ちがないから、まあ参議院選挙の結果があったんだっていうことを、やっぱりこの政党ってやっぱり感じてないのかなって、うん、思うんですけどね、私はね。
まあね、これ内閣改造も含めて、ね、9月入ってからというようなことになってますよね。やっぱ少し、ね、立ち止まってみたいな感じは政界の中にもあるんですかね。本来は
この国葬に関してですか。いや、ただ、まあ、流れとしてはね、やっぱり安倍総理7年7ヶ月、
はい、
まあ、総理の座にあり、で第一安倍政権と加えるとですね、はい、9年近くあるわけですから、まあ、その間その10年間というのを日本に委ねた、まあ、それに対してですね、やっぱりその送り出すという気持ちで言えばね、国葬っていう形が一番ベストなのかなと私は思いますけどね。
まあ、海外からもね、2000人に届かんという人たちが弔意を表していて、だからこれね、どんな形の葬儀であれ、かなりの VIP が来るわけですよね、うん、日本にね。
ですからそういった意味で言うとね、例えばじゃあ安倍元総理が亡くなった時に、じゃあアメリカはね、まああらゆる行政機関って言ってないんですかね、政府機関で半旗という形になったし、まあ各国でね、それも喪服するということをやった。で、ところが日本は何もやってないわけじゃないですか。それに対して外国はどう日本を見ているのかね、まあ、その日本の国内で、の感情もあるにせよですね、
はい、
やっぱりそこはきちんとですね、日本政府としてその、まあ、言ってみれば一国の総理を、ね、送り出すという、ね、その儀式がどうあるべきかっていうのはメッセージとして出すべきだと私は思いますけどね。外国から見たら日本ってのはどういう国なんだっていう日本と思われかねませんよ、これ、
はい、
ね。
この後7時またぎのゾーンでもお話をいただこうと思っております。今日は須田さんに8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル138円50銭付近での取引となっております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。安倍元総理大臣銃撃事件、国家公安委員長が現場を視察。安倍晋三元内閣総理大臣が奈良市で街頭演説中に銃撃を受け暗殺された事件で、昨日午前、二之湯聡国家公安委員長が現場を視察しました。当時の警備状況について説明を受けた後、記者団に対し、しっかりと検証し、警護警備の強化に向けて見直しを行うと話しました。奈良市の近鉄大和西大寺駅のすぐそばと というところで、先ほどもありましたが須田さん当日の、ね、夕方にはもう現場に入ってらっしゃいました。
はい、その前にね、はい、二之湯国家公安委員長 の、 その発言っていうんですか、はい、コメントっていうんですか、うん、まあ、正確に私ちょっと聞いてないんでわからないんですけれども、今飯田さんがね、はい、言われたしっかり検証し警護警備の強化に向けて見直しを行う、これすごく強くね、
うん、
私違和感を持つんですよ。でどうしてかというと、検証は必要ですよ。実態何があったか、これを明らかにするってことは必要、はい、その上で責任の所在を明確にして責任を負わせるときちんと、はい、その上で再発防止策、つまり警護警備の強化に向けて見直しを行うっていうね、言うんであればよくわかるんだけれども、
はい、
その責任の所在を明確にするって言葉がないっていうのは強い違和感ね、それをやらないとね、第2第3のこういった問題起こりますよ。じゃあその責任の所在がどこにあるのかっていうところを考えていくとですね、
はい、
やっぱりこれ警察にあると、 100% 警察にあると言ってもいいんじゃないのかなと。でそこで先ほどね、言われたですね、
はい、
当日現場へ行って、ちょっと取材をしてきたんですけれども、
はい、
実際ですね犯人が立っていたと言われるところにですね、実際に立って、
はい、
で安倍総理が演説をしていたところをちょっとね、見てみますとですね、この写真とか映像で見るように、
はい、
よりもですね、肉眼でと言ってるんですか、その信用してみると意外に距離があるんですよ。
あ、そうなんですか。
こっからそのね、発射する地点まで行くのに、
はい、
これ結構時間かかるなと、思ってですね、実際私もですねそこちょっと行ってみるっていうか、どのぐらい時間がかかるんだというんで、小走りでちょっと行ってみたら10秒ぐらいかかったんだ。
小走りで10秒ぐらいかかる。
ですから、現場検証によるとですね、
はい、
1回目の歩き出してから1回目の発射までは 9.1 秒。どうやら、そのガードレールを超えて準備をしてたみたいでね。はい、まあ若干このぐらいの時間です。でもそれは意外に長い時間でしょ。
そうですね。10秒っていうのは。
9秒から10秒っていうのは長い時間であり、はい、どうしてそこでね、異常な、だからこれ車道ですよ。車の往来が激しい車道で、なぜそれを見つけることができなかったのかっていうのが、
はい、
まずそもそもの問題点で、一発目を発射して、2発、ね、それがそれた段階で、はい、そこからですね大体2秒から3秒、
はい、
2.5 秒とも言われてるんですけれども、
うん、
その間になぜ適切な、処置が取れなかったのか、これ2番目の問題点として私は挙げられると思うんですけどね、うん、やっぱり後方に全く注意が払われてなかった、まあ、これについては報道もたくさん出てますけどね、はい、そこに問題があった。で配置の問題はどうなのか、
うん、
配置された人間がやるべきことをやっていたのかどうなのか、警備体制、ね、
はい、
その、まあ、陣立てといったらいいんですかね、まあ、要人警護に対してですねきちんと行われていたのか、その指揮命令系統どういう形になっていたのかっていうところもですね、今後ポイントとして私は上がってくるのかなと思いましたね。でそしてね、もう一点大きな実は問題が見えてきたんですよ。
ほうほう。
それ一体何かというと、その後取材を進めていきますとですね、
はい、
実はこれたまたま偶然なんでしょうけども、うん、この事件が発生した7月8日当時、
はい、
これこの場所をね、大和西大寺駅のですねあたり一帯をですね、所管する奈良西署、東西南北の西ですね、
はい、
奈良西署という警察署があるんですが、でそことですね県警本部が共同で記者会見を予定したんですよ、
はい、
全く別件の
記者会見、
それは何かというとですね、今年の1月にある不祥事がこれ発覚しましてね、はい、その発覚した不祥事というのは実は奈良日照を舞台にして起こったんだけれども、どういう不祥事かというと、要するに、署内でですね拳銃の弾5発がですね紛失していると、なくなっているということが分かったんですよ。
ほう
で、それを1月にですね、マスコミ公表しましてね、
はい、
でそれ以降ですね、奈良県警が中心になって、
うんうん、
実は捜査が進んでた、窃盗容疑で。
あ、なるほど。
でその結果ですね、犯人と疑われた、
はい、
まあ、署員がいたんですが、その人間が厳しい取り調べを受けてですね、
はい、
うつ病を発症して弁護士が抗議をするというね、
ほう、
心当たりがないんだけども、お前がやったに違いないみたいなね、
なるほど、
というところで抗議をするなんていうですね、結局その警察内部のスキャンダルが出てきちゃったんですよ。で実はですね、8日の日の発表に備えて、
はい、
で実はでそれどういうことが起こったかというと、
8
日に本来発表される予定だったんですけどね、
はい、
実はそもそも5発足りなかったと。つまり弾をですね、新規を入れ替える作業をやっている最中に、これ2020年にやったらしいんだけども、
はい、
そもそもあった弾よりも少なく支給されたと、新しい弾が。
あ、そうだったんですか。 じゃあ、誰かが取ったとかじゃなくって。
そう、それが冤罪だったんですよ。
冤罪だったんだ。
そういったことも含めて相当ナイーブな問題で、前日7日の日は、奈良西署と奈良県警本部が、詳細にですね、はい、まあ、明日マスコミにこう追及されたらどうしよう、疲れたらどうしようというね。
こう聞かれたらこう答えるみたいなとか。
そういうすり合わせ作業が、綿密に行われていたんですって。
なるほど。
で、かたやですね、はい、その安倍総理とですね、安倍元総理と前日に電話で会話をしたというね、はい、まあ、国会議員の方がいらっしゃって、側近の方がいらっしゃって、はい、その方とちょっと取材ができたんだけれども、そうすると安倍さんはですね、こう言ったそうですよ。うん、奈良、自民党県連の、長野へ本当は行く予定だったと。
はい、
で、ところが長野の自民党県連の方から、来てくれるなと。はい、言われたんだよと。ね。というのは、その、候補者が、文春法にね、
はい、
さらされてですね、スキャンダルが出てきたんで、来てくれるなと言われたんで、で、明日はただ、午後から、西田さんに言われて、これ西田参議院議員ですね。
はい。京都府連の会長。
に言われて、はい、京都に行かなきゃならないと。で、そもそもね、安倍さんのその選挙演説って、激戦区。うん、まあ、当選落選がですね、こう、はい、戦場で争っている激戦区に、大体重点的にこう行くと。いうことで、京都もそうだったんだけれども、京都に12時40分に演説が始まるから、
はい、
それまでに行けるところっていう、奈良へ行ってくると。急遽決まったというようなやり取りをしてるんですね。ですから、7日の夕方にそれが決まったというのは、これはもう間違いない話で、で、それがですね、まあ、ね、自民党の奈良県連の方から、はい、奈良、ね、県警本部の方に連絡がいって、で、奈良西署の方に警備警護計画を立案しろという指令が降りてきましたと。で、奈良西署はですね、その計画を作って、で、それを承認したのが翌日の午前中なんですって。
当日の午前中。
ね。で、それまでに、じゃあどういう作業だったの？一方でですね、奈良西署にとってみるっていうと、はい、安倍さんのね、警護よりも、より重要な案件を抱えてたわけじゃないですか。うんうん、
その会見ってやつをね。
そう。だから、で、これは奈良県警の内部から聞くと、どうもおざなりになってたと。
なるほど。その辺の、ね、話って全然聞かない話ですね。
そうなんですよ。
安倍総理の暗殺事件でありますけれども、その直前に全く別の不祥事の、があって、それの発表が、まさにその当日7月8日に行われるというところで、これその後ね、1週間空けてこの事件の会見というのがあったそうですけれども、確かにその各紙の報じているところで読売ですが、事件前日から奈良西署では不祥事の対応に警護の準備が重なり対応に追われていたと捜査関係者は話しているというようなことが出てますね。
もっと深掘りしろよみたいな。
これだからその準備、警護の準備っていうのは、結構時間かかるもんですよね。本来である。
で、本来であるならば手続き的にはですね、はい、現場へ行ってですね、これ大丈夫なのかどうなのかという実地調査をやる必要があるんですよ。で、それがですね、どうも翌日に、まあ体裁を整えるために行われたというふうにも言われてるんですが、まあ現実問題何も行われてないんじゃないかなと私は思いますけどね。そういう情報も寄せられてますし、で結果的にですね、だ承認したのが、だって奈良西署の署長が承認したのが、
はい、
だって演説する直前ですよ。これ承認せずってわけにいかないんだから。
そうですね。承認せずってことになると演説できないぞってことになっちゃう。あるいは警護なしで演説する気かってことになっちゃう、
ね、そういうものになりますからね。で、見直しなんていう時間もないわけですから。
ああ、そっか、そうですよね。まあ11時半からすでに演説始まってたということですもんね。
だからそういった点で言うとね、
はい、
まあまあ言ってみれば警察のこの責任っていうのは相当重いし、で本来だったら各都道府県警をね所管しなきゃならない、統括しなきゃならない、
はい、
警察庁の責任はどうだったのかと。要人警護の計画が上がってきたのが上げられてもいないんですよ。
上げられ
ノーチェックなんですよ。
まあ、そのタイミングでね、署での承認がそのタイミングだと、まあ、東京まだ上がらないですよね。
だからこれまあ警察サイドのね、
はい、
この対応のずさんさというのが本来防げた、先ほど言われた、当初ね9秒、
はい、
そして3秒というね、その12秒の間に真と適切な対応が取れていたならば 100% 防げたような、事件なのに、それが防げなかった背景には、まあ、むしろね悪意を持ってそれをやったわけじゃないにしてもね、 ちょっといろいろと、警察の責任は極めて重大だなと私は思いますよね。
いやー、どうして平場で演説が OK になってんだろうなっていうのも、まず一番最初一報受けた時に素朴に思ったところで、
ね、
普通は選挙カーの上だとか警備しやすいところでやったりとか、はい、後ろに何かつけたりしますよ ね。
で加えてね、その前に、うん、はい、あの同じ場所で茂木幹事長がこの参議院選挙では選挙演説やってるんですよ、
はい、
だからそういう前例があるから、まあ大丈夫だろうぐらいの軽い気持ちだったというふうに、
なるほど、
まあ私が聞いた、奈良県警の人間は言ってますけどね。
しかしこのガードレールに取り囲まれたこう中洲みたいなところであるとか、なんかターミナル駅にしては随分寂しいところでやってるなっていうようなイメージあったんですけど、あそこってどういうところなんですか？
いや、ですからこの北口というのは、はい、山手西大寺の北口というのはですね、まあ、山手西大寺ってのはちょっと東京の人にピンとこないかもしれませんが、はい、近鉄の奈良線ではですね、うんうん、ターミナル駅なんですよ。
奈良線とちょうど大阪から来る線路が合わさるところで、
そうですね、
でそこから先も奈良に行くのと橿原神宮の方に行くのとで分かれるっていうね、かなり大きなターミナルですよね。
でかなりまあ住宅地でもありますし、
はい、
人の往来が多い、だからよく行われているところなんですが、実はですね、数年前から駅前整備が始まってましてね、
はい、あ、工事中だったんですか？
工事中。だから以前は背後に人が寄れないような、はい、結果的に物理的にガードレールなんかが邪魔してですね、
はい、
寄れないようなそういうですね、作りになってたんですよ、あの場所っていうのは。
そうだったんですか。
はあ、でしかもですね、寄れないようにしといて後ろに演説カーを置いてというのが、で今回あそこの場所は車道になってますから置けないんですよ。
後ろかなりね、車の通りが多い感じでしたもんね。
しかもバスが入ってくる。
あ、そうなんだ。なるほど。
バスロータリーの入り口に当たりましてね。
そうするとなんか車置いたりなんかすると邪魔だろってなっちゃう。
そうです、そうです。
そうか、そういうところも重なっているような感じが、
ありますよね。だからより、ね、入念に、はい、やっぱり警察は実地調査をやるべきだったんじゃないかなと私は思いますけどね。
まあ、そこで後ろのリスクがじゃあ完全に遮断ができないんであれば別の方法でとか、人をもっと配置するであるとか、はいはい、いろんなことが、まあ、事前にこう分かっていればできると。
だからウィークポイントが背景にあるとすれば、
はい、
そこに手厚くね、警護を配備するとか、
はい、
いろいろなさまざまな打つべき手があったんではないかなと思いますけどね。
いやー、本当その辺のね、なんか犯人像みたいなところの報道ばかりがここのところありますけど、
だからなんかそらそうとしてんじゃないかなっていうふうにもね、
安倍元総理銃撃暗殺事件について、深掘りをしてまいりました。ニュースしじまたぎでした。おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュース、まずはこちらです。新型コロナの感染再拡大、政府が全国旅行支援の開始を延期。斉藤国土交通大臣は14日、新型コロナウイルスの新規感染者が増加していることを受け、7月前半の開始予定だった観光事業の喚起策、全国旅行支援の開始を延期すると発表しました。斉藤大臣は、今後の感染状況の改善が見られれば速やかに実施するとも述べております。17日昨日の新規感染者数は10万飛び5584人と、東京は1万7790人ということ。ただ全国での死者は17人、重症者は129人であるということが数字として出てきております。
はい、オミクロンの、ね、BA5 の、
はい、
置き換わりに伴うです、ね、感染拡大ということなんですけれども、ただどうなんでしょうね、やっぱり、感染者数がね、これだけ激増してきて過去最高という、ね、数も出してるんだけれども、じゃあ感染症対策と、
はい、
今の時期取るべき熱中症対策っていう点で、
はい、
どちらに重きを置くのかという点で言うと、まあ、厚労省であるとか、あるいは各自治体のですね、情報発信の中身を見ていくとね、やっぱり熱中症対策もしっかりやってくださいねっていうね、ですからマスク外してくださいみたいなところも言われてますよね。
そうですね。
だからそういった点で言うとね、これきちんと果たしてメッセージが伝わっているのかどうなのかっていう問題が私はあると思うんですよ。そしてもう一点はね、
はい、
今言われた、全国旅行支援の開始を延期すると言いつつも、行動制限はしませんよと。つまり緊急事態宣言であるとか、あるいはまん延防止等重点措置は取りませんよ、あるいは、県をまたいでのね、
はい、
移動については制限しませんというようなことを言ってると、これもですね、ちょっとなんかギクシャクしてるような 感じはしなくもない。でその根底に何があるのかっていうと、はい、やっぱり間違いなく感染力は強まってるんだけども、うん、毒性は低下してるんですよ、うん、でこれは BA4 の時の時点の、毒性ですけれども、
はい、
季節性のインフルエンザ並みというような状況が出てきている、うん、ですからその医療関係者のね、
はい、
医療従事者の、まあ、一部の人たちはですねもうオミクロン風邪みたいなね、そんなような言い方もしてますし、
はい、
そういった点で言うとやはり政治判断としてね、じゃあ今のこの二類相当が適切なのかどうなのか、このあたりをですねきちんともう検証作業を進めていく、もうそれ始めると言ってますけども、
はい、
もっとスピード感を持ってですね、これをどんどんどんどん進めていくべきじゃないのかなと私は思いますけどね。
もともとね今年4月5月ぐらいに、うん、まあ、厚労省のアドバイザリーボードで話し合っている時にもその話というのが専門家から出たんだけれども、うん、結局答申には乗らなかったというようなことが報じられてますよね、
はい、だからなぜ乗らなかったのかその辺も不思議ですし、その辺はやっぱりこの政治がねリーダーシップを発揮するということが必要なんだけども、はい、ただその今年の春の時点というのは、うん、やっぱり7月の参議院選挙を控えていて、
はい、
それに対する配慮、つまり、そこを緩めてしまって感染者が拡大してしまうとまた批判が出て内閣支持率の低下、こうそういうですね、
はい、
判断が働いたことがこれ間違いない。もう選挙終わったんだから、やっぱりそこはね、で本当だったら、選挙なんか関係ないですよこれは。
まあそうですよね、
やるべきことをきちんとやればいいんだけども、ただその気持ちも分からなくもないんでね、だからやっぱり参議院選挙終わったんだから、
はい、
やっぱりここはですねぜひね岸田総理には、うん、きちんとリーダーシップ発揮してほしいなと私は思いますけどね。
まあ今日あたりもねこれ朝日新聞が書いてますけれども、保健所がまた逼迫しかかっているというようなことを書いて、だからこそインフル並み扱い強まる声という見出しが立っていると、まあそうですよね、これもう本当一番最初から言われてましたけど保健所がパンクするって話は、その構造変わってないわけですもんね。
そうですね。でしかもですねその毒性という点で言うと、まあ、今後の推移を見ていかなきゃいけないんだけれども、
はい、
これまではですねほとんど、重症患者向けのベッドの使用率というのは 0% 近いところで推移してるわけですよね。確かに一定程度の感染者が出てくるから、
はい、
入院患者がですね、出てくるのは間違いない、
はい、
じゃあ果たしてそれは適切な入院なのかどうかということも含めてね、まあ考えていく必要はあるんでしょうけども、ただ毒性は明らかに弱まってるってことを考えてみると、まあそろそろね、対応を変えていくべきだし、じゃあどうなんでしょうね、今のままの状況で進んだ時にですね、
はい、
じゃあ何かこう注意喚起をしてもですね、まあ繁華街なんかを見てもね、特に若い人中心にですね、もうほとんど知ったこっちゃないみたいなね、というような行動ですよね。だから違ったですねこのメッセージを出していく必要が私はあるんじゃないかなと思いますけどね。
さあそして、続いてのニュース、こちらのニュースです。G20 財務省中央銀行総裁会議共同声明を出せずに閉幕。インドネシアで行われた G20 主要20カ国地域の財務省中央銀行総裁会議が16日に閉幕しました。世界的な食糧不安への対応などは確約しましたが、ウクライナ侵略で、各国が分裂する中、共同声明はまとめられませんでした。G20 というと、まあ、ロシアもメンバーですから、共同声明は、ね、前回4月の会議も出せませんでしたが今回もというところです、
ね、ちょっと振り返ってみるとですね、もともとその国連で物事が決まれなくなってもう何十年も経つんですよ、利害当事国がですねかなり数増えてしまった、
はい、
でその結果出てきたのがですね、G7 先進7カ国首脳会議、はい、いわゆるサミットと言われるものが出てきた、でその当時設立当初はですね、
はい、
やっぱり世界の GDP に占める割合が6割超えてましたからね、7カ国で。だからそこの7カ国で物事を決めれば大体、世界の方向性っていうのは決まっていくという状況になっていた、
はい、
でそしてですね、ソ連邦崩壊とともに、でロシアをそこに入れて G8 という形になって、今は除名されてますけどね、ところがその G7 の存在というのも要するに先進国のですね、まあその経済規模がっていうのかな、
はい、
その経済成長が鈍っていく中でやっぱり新興国がどんどん登場している 中で、うん、7カ国では決めることができないっていうんでできたのがこの G20 なんですよ。
はい、
でそこに、ブリックスに代表される、まあ、中でも中国という存在感大きいんだけれども、うん、それを入れ込んでその20カ国で方向性決めたら大体世界の、ね、方針が決まるというね、うん、いう仕組みを作ろうとした。ただこれ当初からギクシャギしたんですよ、ミニ国連と言われてたのがこの G20 なんですよ。
ミニ国連、
はい、だからそういった点で言うととうとうそのですね矛盾が、はい、吹き出してきたのかなと。だから、今後ですね、まあ、世界の方向性をですね一部の国が集まって、はい、その決めるということはもうこれ不可能だと私は思います。やっぱりこの民主主義国家とですね、
はい、
全体主義の国家がですね二極対立の構造になっている以上ですね、まあ、世界の方向性っていうのは決めることはできないんだろうなと。でその中でね意思決定とは言ってもですね、強調していくってことは必要でしょうから、
はい、
それどういう形でそのシステムを作っていくのかっていうのが、今後の課題になってくるんだろうなと思いますけどね。
それをねどこでこうどう作っていくのか、国連改革ができるのかどうなのかとかね、あるいはもう、 こう価値観を同じくする国々で固まっていく以外には方法がないのかとか。
いやおそらくですね、今後者の方に、そういうある意味でこ、ね、あんまりこういう言葉は使いたくないけれどもブロック化という流れにはどんどんどんどん加速していることは間違いないだろうなと。だってかつてねインターネット世界が一つになるという意味で、はい、インターネットっていうのが登場したんだけども、これも分断の方向に遮断というね、
はい、
ね
中国はもうねネット版万里の長城なんて言って、はい、ほぼ遮断してますもん
ね。でそういう基幹ネットワークをですね、
はい、
提供しているそのアメリカの企業はですねロシアを遮断してみたりねしてるわけなんですよ、
はい、
そこの中ではインターネット世界では分断っていうことが着実に進んでいるっていうことを考えてみると、まあ、そういう方向に向かってるんだろうなと思いますけどね。
まあね、そんな中で、IPEF というインド太平洋経済枠組みも、交換の会議が14日に行われたということであります。まあ、これも経済の部分でって同じ流れですよね。
そうですね。これは経済というよりも、まあ、経済イコール技術、ね、テックってことになるんですけれども、
はい、
そのね、高度技術であるとか、先端技術、うん、で、これについてですね、要するに西側諸国と対立するところに対しては提供しませんよっていう、そういう枠組みだと。だから、その技術同盟みたいなところでね。
技術同盟、
で、これがイコール経済安全保障というところにつながっていく。はい、この流れを見ると、やっぱり、二極化っていうのはもう明確ですよね。
この時間、G20 の財務省中央銀行総裁会議の話、そしてコロナについて取り上げてまいりました。続いて教えてニュースキーワードです。湾岸協力会議。サウジアラビアを訪問していたアメリカのバイデン大統領は16日、中東の6つの産油国で構成される湾岸協力会議の拡大首脳会合に出席し、原油増産への期待を表明しました。ただサウジアラビア側はその場では応じず、主な産油国が来月開く予定の会合で増産をめぐる判断が示されるとみられます。湾岸協力会議、サウジ、UAE、バーレーン、クウェート、オマーン、カタールという6カ国が入っているという、一応地域協力機構というふうになってますけれども、やっぱメインはこの油についてなんですね。
そうですね。で、名詞というのがサウジアラビアということになってるわけなんですけれども、
はい、
やっぱりこの、ね、国々にとってみますとね、ここ最近のですね、やっぱり再生可能エネルギーと言っていいんですか、
はい、
気候変動対策というところで非常に大きな影響を受ける、マイナスの大きな影響を受ける、まあ、そういう国々なんですよ、
はい、
ただここへ来てやっぱりロシアの、ね、ウクライナ侵略を受けて、先進国を中心にですね、手のひらを返したように増産しろ増産しろっていうところに対しては、
はい、
相当腹に一物あることはこれ間違いないだろうなと思いますけどね。
お前ら自分たちが足んなくなったら調子ごと言わってと、いうことですか。
これが一つ目のポイントで、二つ目のポイントというのが、
はい、
この石油あるいは原油とですね、天然ガスっていうのは、ね、需要が逼迫、需給が逼迫したからといって増産してくれと、あ、わかりました、ダブついてるか、じゃあ減産してくれ、こんなに簡単にいくものじゃないんですよ。
あ、スイッチオンオフができるわけじゃないですね。
一旦採掘が始まりますとですね、
はい、
同僚がどんどんどんどん出てきてしまうというところで、で結果的に需給がダブついてくると値段がどんどんどんどん下がってきてしまうと。増産に応じることは今は足りないからいいかもしれないけども、
はい、
将来的に、ね、ダブついてきた時には自らの首を絞めにかねない、そういう状況になっている。その時の保証をしろというのが本音なんですよ。
ああ、 なるほど。
つまり一定価格で買い取るとかね。
はい。
そういうような保証が必要。そしてもう一つはですね、じゃあいらなくなったら買いませんよというところになると、うん、じゃあ自分たちが投資して、そのね、生産した、これどうするのと、はい、その投資した金も回収できないじゃないかと。投資する金は、要するに、じゃあそういう需要国がね、負担すべきだというのがその要求なんですよ。
なるほど、ね、うん、これね、コロナの時でコロナの初期で各国がロックダウンするような時期は本当需要がなくなって先物マイナスになったりしてましたもんね。
そうですね。ですからあの時にですね、じゃあいるから買う、はい、ね、いらないから買わないという状況になると、うん、そのですね、波を一身にかぶるのはこういう産油国でありだって、産油国って唯一の、はい、そのね、うん、収入源ですからね、うん、でそこがですね、大きくブレてくるとですね、はい、まあ、国家存亡の危機を迎えてしまうと。だからそういった意味で言うと、やっぱり、その買い入れる国、需要国も、はい、その供給に一定程度の責任を負わせるという仕組みをどう作っていくのかっていうのが一つポイントになってくるのかなと思いますけどね。
今まではどう権益を取るかみたいなところっていうのも、まあ、日本の国策としてはありましたけど、ええ、そういうのからまた別の方向に向かっていくかもしれないですね。
あの仕組み作りですよね、はい、だって大きな流れの中ではその気候変動対策やらないってわけじゃないんでしょ、うん、やるわけですよね。まだ2050年、はい、カーボンオフセットゼロという、ね、はい、目標というのは下ろされていませんからね、うん、そういう最終ゴールがある中で、じゃあその経済的な負担をね、産油国だけに強いるというのは産油国だと応じませんよ、これは。
なるほど。でこれ、まあ、バイデン氏はイスラエル行ってこの我が協力会議にも出てとずっとこう中東歴訪をしてますけれども、このバイデン政権になってからアメリカと中東の関係ってあんまりよく見えないというか、初めてらしいですね、バイデンさん中東行くのも。
そうですね、ですからもともとですね、中東に民主党政権ってそれほど権益があるわけじゃないんですよ。
なるほど。
そういうエネルギー産業って共和党じゃないですか。ですからあまりこの熱心に取り組んでこなかったという側面もあるし、
はい、
だから、必ずですね、中東関連の戦争っていうと共和党政権がなんか主導して始めるという、経緯もありましたからね。まあそういうね、これまでのつながりもあるというところで、はい、ようやく思い起こしを上げた。ただこれは民主党の中のね、はい、要するに環境左派の動きにも配慮しなきゃならないっていうことで、バイデンさんとしては非常にこう悩ましい動きなんだろうなと思いますけどね。
一方でガソリン価格はガンガン上がってますもんね、アメリカ国内は、
ね、で加えてですね、どうなんでしょうね、やっぱり世界の三大産油国いうと、はい、まあ、産油国地域というとですね、うん、一つはもちろん中東、中でもサウジアラビアとありますよね、うん、でそしてもう一つがロシアですよ、
はい、
そしてその中東ロシア以上に、うん、エネルギーを産出しているのはアメリカですからね。
シェールガスだとかって。
そうですね、シェールガス、シェールオイルと、うん、まあ、元々のその、原油も多いんだけれども、それに加えてシェール革命によって、はい、シェールガス、シェールオイルが出てきたことによってガーッとですね、それ上がっていって、うん、アメリカは現在純、ね、輸出国ですから、エネルギーに関しては輸入国じゃありませんからね。そうするとじゃあその中東とアメリカの間で、まあそのエネルギーに関してね、はい、どういうような、利害協定が結ばれるのかっていうのが一つ大きな注目ポイントだし、バイデンさんにとってみるとですね、はい、やっぱりこの二極化という流れの中でね、うん、まあまあ体制を組もうとしたら、まあロシアやなんかを排除して、はい、アメリカと中東が手を結ぶってことが大事なんだろうなと、そういう意識だと思いますね。
はい、今日のキーワード湾岸協力会議でした。続いてはここだけニューススクープアップです。ではこの時間最後のニュースをスクープアップ。岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し最大9基の原発の稼働を指示。岸田総理大臣は14日に会見をしまして、電力需要の逼迫が懸念される今年の冬に向けて最大9基の原発の稼働を進めるよう萩生田経済産業大臣に指示したことを明らかにしました。また火力発電の供給能力も追加で10基を目指して確保するよう指示したことも明らかにしております。ということで、まあ、萩生田さんに対して、加速するように指示というようなイメージですかね。
そうですね、うん、だってそもそもね、なんかこのニュースは聞いてみると、はい、なんか電力がね、逼迫しているんで、うん、総理がですね、政治決断を下して、
はい、
ね、強力にリーダーシップを発揮して、で原発のですね、再稼働を指示したように聞こえるんだけども、うん、それって こういうこと、これってそういうことなのっていうね、つまりそもそも再稼働が決まっていた原発ですよね、はい、と、もともとはと、うんうんうん、ね、地元の同意も得ていますよねと、問題のね、
はい、
で、まあ、だからそういった意味で言うと、別に岸田さんがああでもないこうでもないって言う前にもう再稼働決まった話じゃないのと、
うんうんうん、
なんか非常にですね、政治的パフォーマンスの色彩が濃いなっていう感じもしなくもないんですけどね。
まあ、これね、9期が挙げられておりますけれども、基本的には西、関電、四国電力、九州電力の原発ということで、まあ、東日本の方は行きもないということですよね。
そうですね。で、加えてもう一点ね、問題なのは、はい、やっぱりこの冬でしょ、
ね、
じゃあこの7月8月、
はい、
来月とかね、8月とか9月を持つんですかと、うん、
はい、
特にこの7月8月ですね、北海道、九州、沖縄を除くと、すべてのですね、電力会社の管内ではですね、予備率が 3% 台なんですよ。
うんうん、
7月 3.7、8月 3.8 というところはほとんどでしてね。
はい、
じゃあ、この夏の電力、需要が旺盛な時に、果たして持つのかどうなのか、うん、ということが一点挙げる。で、ここ最近やっぱりちょっと、戻り梅雨なんて言われていて、
はい、
雨が降っているから、ちょっと安心してるんですが、6月の時点でですね、実はちょっと懸念、電力会社が懸念したことがあって、うん、それは一体どういうことかというと、水力発電、長期固定電源と言われている、はい、水力発電がですね、水不足によってちゃんとで発電できるのかどうなのか、で、実はこの水力発電って、ね、ともすると、ね、普段では見過ごされがちなんだけども、
はい、
で、全ての発電量のうち 7.7% 占めてるんですよ。
おお、ね、そこそこ占めてるんですね。
だからここは安定的に電力を確保している状況があるから、はい、まあ、その再生可能エネルギーであるとか、その火力をですね、つけたり消したりすることによってですね、まあ、需給を調整するという仕組みがあるんだけども、これ一番ね、元になっている、まあ、ベースロード電源と呼んでいいのかもしれないけども、
はい、
これって水力と原子力なんですよ。
うんうんうんうん、
で、原子力がようやく、その再稼働ね、冬に向けてね、目処がついてきてる中で、じゃあ果たしてこの水力ってどうなのっていうところも、ちょっと検証していかないとね。
そうですね、
心配だなと思いますけどね。
確かにこの原発給区を動かして、大体この需要の1割ぐらいを満たすぐらいを目指すんだと総理言ってましたけれども、ってことは水力発電もそれに匹敵するぐらいの量があるわけですね。
そうなんですね。
全体の 7% だとね、
で、特に先ほどね、飯田さんが意味軸も指摘されたように、はい、東日本ではほとんど全くその原発再稼働がないという状況の中でね、特に東電管内、私たちの電力って大丈夫なのか、というところが一つポイントになってくるんだろうなと思いますけどね。
ね、それこそこれ、関電とかを動かすことによって原発を。で、余った LNG とかを東電に回すことができるんだ、みたいな、説明されますけれども、
ね、
その燃やすこの火力発電所に、関して、ね、一気これ例えば不具合が起こった場合にどうするっていう、はい、結構バックアップ手薄になりますよね、予備率 3% じゃん、
で、そしてもう一つね、マクロ的な状況で物事を考えてみるとね、
はい、
で、電力の供給がこういう非常にこう不安定な中 で、しかも電力料金が高くなってきている中で、産業用の電力、
はい、
企業にとって日本って安心してこのままなんかものづくりとかできる国なのっていうところを考えていくと、その産業政策とかね、あるいはどうでしょうね、将来のその経済成長っていうところを考えていくとですね、
うん、
この脆弱さってのはもうね、大きな大きなウィークポイントですよ、日本経済にとって。リスクですよ、これは。それを中長期的にどうやっていくのかっていうところも、やっぱり考えていかなきゃならないんじゃないかなと思いますけどね。
しかもね、これだけ精密な半導体だとかっていうのが重要になってきて、うん、しかもそれを日本に誘致するっていうことが市場面談になってきてる中で、ちょっとでもこれ周波数触れちゃったら大変なことになる機会っていうのはいっぱいありますもんね。
ちょっと電力足りないんですけども、なんとかしますから来てください、それ来る企業もないだろうなと思うんですけどね。
スクープアップ、まあ、この冬の電力逼迫に向けての原発稼働というところ、まあ、そこから日本のエネルギーミックスについてもお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーで配信してまいります。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。